はい、どうも。
はい、どうも。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回も始まりました、せかしね。この番組は、俳優中山拓也が世界遺産のことについて、楽しくトークをし、映画監督、タイタンマネージャーの八木純一郎が、映画について楽しくトークをするという番組となっております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
前回もお話した通り、僕がちょっと手術のために岐阜に帰省しておりまして、
うん、
東京と岐阜を結んで、収録をしているからちょっとリモートになってしまっているんですけれども、
はい、
久しぶりこの、まあ、手術も療養も兼ねると、
うん、
2ヶ月半ぐらいちょっとこっちにいることになるんですけど
だいぶいるな。
そんなさ、長い期間実家に帰るっていうことがさ、
うん、
まあ普通社会人になってからってなかなかないじゃん。
ああ、まずないね。
うん。で、まあ社会人になってもう僕たちの年齢だと十数年経ってるけどさ、
うん、
親をなんかなんて言うんだろう、ちゃんとこう見てきたというか、
うん、
ちゃんとこう触れ合う、日常生活として触れ合うことってさ、しばらくなかったじゃん。
はい。
で、久しぶりに来るとやっぱりね、なんか年取ったなっていう感じしますよね。
ああ、まあそれはね、だいぶ10年ぐらい経ってるわけでしょ。
だからうちの親が今65とかなのかな。
うん。
そうするとさ、そのまあ記憶もそうだしさ、
うん、
言ってるさっき言ったこととの違いとかさなんかもうちょっと悲しくなるぐらいボケてるよね
そんなに。
いや、そのボケっていうのがいわゆるなんていうの、小ボケ例えばだけど、
うん、
今日実は収録してる日が R1 グランプリのね、
はい、
決勝の日なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、まあそこにも出場されるお見送り芸人の俊一さんという方がいて、あの、はい、ギター漫談というかね、ギターをで歌を歌いながら、
うん、
ネタをするっていう芸風なんですけど、
うん、
なんかその人がこの間テレビに出てて普通にネタをし始めてて、
はい、
で親がなんかそれを見て、あれこの人ってあれじゃなかったっけ、さあこうやって歌うさみたいなことを言い始めた時に、僕は雨宮さんだろ
う
ともう思ったのね、ちょっと冷やし中華始めましたのね。
はい。
だもうそれを言いたいんだろうなみたいなことを 思うんだけど、案の定こう出てこなくて、
うん、
あれではね、ちょっと前にね出てた、ああなんとかああなんとかみたいなことを言い始めて、はいみたいな感じね。でまあ出るかな。僕も別に雨宮って言えばいいけどさ、
うん、
まあ、ちょっと待ってみようと思って聞いてたら、雨宮ねって言ったのね。いや、雨宮だし全然出てきてないしみたいなので、まあちょっとボケてるなっていう気もしたし
それぐらいはさ、僕らでも普通にあるんじゃない。
でもね、ちょっとその頻度がね、
あ、それがありすぎるってこと？
ん？
そういうのがありすぎるの？
ありすぎる、本当に。
あ、
で、この間ドラマ見てて、
うん、
富永愛さんが出てたのね。
はいはいはい。
で、この女優さん誰だっけみたいな話になって、
うん、
で僕は富永愛さんだよって言って、
うん、
そしたらもう親は、いや、この顔は富永愛の顔じゃないみたいな。
なんで？
そう、なんでってなるじゃん。
うん、
もうそういうのが本当になんかね、連発されるのね。で、極めつけは、その、ちょっとコンビニに支払いをしなきゃいけなくて、コンビニでね。
うん、
それがファミマじゃないとできなかったんだよ。
うん、
だから、この家から一番近いファミマってどこにあるかなって聞いたら、
うん、
ファミマか、そこのセブンって言ったのね。それはセブンじゃん。
どういうこと？
もうそれはセブンじゃんっていう。もう毎日そういうのがね、10個ぐらい来るのね。
なるほどね。
そのなんか、なんか
もう小ボケでも何でもないもんね。
そう。だからそのがっつり病気レベルだったらさ、こっちもなんかね、あの介護というかさ、もうサポートし始めようみたいなことをちゃんとしなきゃいけないんだけど、まだそこまでいかない、こううっすらうっすら小ボケをすごい連発してくる感じが。
いいじゃん、でも平和じゃん。なんかたまつげにやれるでしょ、それは。
疲れるよ、本当に。
あと2ヶ月。
あと2ヶ月。ちょっと先が思いやられますね。
そうですか。まあでも、なかなかね、入れる機会ないですから、親孝行してくださいよ。
そうですね。だから、なんていうの、洗い物したりとか、掃除したりとか、なんかね、そういうことすごいやるようにはしてますよ。
肩たたき券作って、はい、どうぞ、みたいな。
いや、肩たたきとかはいいでしょ、今から、今さら。
あのことを思い出しながらさ、いいんじゃないですか。
そうですね。まあ、手術まで幸い時間もあるので、
うん、
その間に行けるところは一緒に行ったりね。
うん、
なんかそういう一緒の時間はなるべく作っていこうかなと思いますけどね。
はい。
はい。
ちょっとゆっくりしてくださいね。
はい。
そんな感じですかね。
そうですね。
はい。は
というわけで、今回、前回世界遺産をやったので、今回は映画をやりたいと思います。
はい。
それで、前回のエンディングでもちょっとお話したんですけれども、
はい。
僕が今、ジュラシック、ゲームとしては、ジュラシック・ワールド・エボリューションというね、
うん。
プレステ4で、発売されているゲームをやっているんですけれども、
はい。
それが、まあ、ジュラシック・パークを経営するというゲームなので、
うん。
それに、まあ、かけてジュラシックパーク第1作目を、取り上げたいと思います、
うん、
まずですね、ジュラシックパークの映画に入る前に、はい、ゲームとはどういうゲームだっていうのをちょっとご説明させていただきたいんですけれども、
結構説明したけどね。
まあね、うん、前回ちょっと触りは説明させていただいたんですけれども、
うん、
まずですね、ジュラシックパークって、ご覧になった方、は分かると思うんですけども、
うん、
まあ、動物園のように恐竜を、お客さんに展示するというかね、
はい、
見てもらうように、まあ、飼育して、それを見せるという、まあ、レジャー施設というか娯楽施設がジュラシックパークという施設なんですね、
うん、はい、
でそれをまあ丸々こう経営するというような状況なので、うん、当然、まあ、市街地に恐竜がいてはおかしいので、
うん、
南米の島が一つ与えられるんですよ、
はい、
でそこは何にもないです。もう本当に草原、森、うん、池、そこに施設を建てて、お客さんが見れるようなそのなんていう柵みたいなのを作り、で恐竜が暮らせるようなこう囲いを作り、でそこと、例えばですけれども、なんかショップレストランとかもどんどんどんどん建てていって、道でそこを結んで、お客さんをたくさん呼んで利益がどんどんどんどん出れば、まあ、パークの成功ですよっていうのがこのジュラシックワールドエボリューションというゲームの軸になるわけですね。めちゃくちゃ面白そうだよね。
まあね、なんか、はい、どんどんどんどん人が来るように観光地化していくわけでしょ。
そうです、そうです、
うん、
でこのゲームがまあ単純にね、それ、うん、そうなんか人を呼ぶためだけの、施設を作るみたいなのじゃないのの一つの、難しさみたいなのは、例えば施設を建てたら、はい、必ずそこに電力を供給するための発電所を作って、うん、そこから電線を引いて、うん、でその施設に電力を供給するとか、
うん、
例えばショップだったら、ハンバーガーを販売すると、このハンバーガーは原価が何ドルだから、従業員を何人で何円で売れば利益が出るとか、
はあ、
そういう細かいところまでめちゃくちゃ設定されてるのね。だから単純に建ててはい人来ますではない。
そっか、
高すぎれば人は来ないし、 安すぎれば利益が出ないしみたいなところもあるし、でさらには恐竜をまあ孵化させるために何にもないところから恐竜は生まれないので、その研究チームっていうのを雇って、
うん、
その研究チームが、あ、調査チームか、調査チームっていうのを雇って、その調査チームが世界中にある発掘地、恐竜の骨を発掘する地域に自分たち調査に行くんですよ。
はい。
でそこで例えばティラノサウルスの骨、もしくはトリケラトプスの骨とかを持ち帰ってくるんですね、
うん、
そうするとその島の研究チームがその骨を分析するんですよ。そうするとどんどんどんどん DNA が抽出されていって、一定の DNA がたまるとやっと恐竜を孵化させることができると。だから最初からティラノサウルスが手に入るわけでもないし、トリケラトプスが手に入るわけでもないで頑張ってそうやって例えば孵化させたとして、その恐竜それぞれに自分たち恐竜たちね、恐竜が満足するそのパーセンテージっていうのが全部設定されていて、その檻の中に森の部分は何割ぐらい欲しいですよ、池の部分は何割ぐらい欲しいですよ、で、なんかなんていう草原の部分は何割ぐらい欲しいですよっていうのが、それぞれの恐竜にその満足度みたいなのがあって、それを満たしてないとすぐもう怒ってバーンってもう柵を飛び出してお客さんキャーってなるみたいな状況がもう頻発すると。
はい。
で中でもね、これは僕今回初めてちょっとこのゲームのこう凄さをもう知ったっていうのが、恐竜のまあ食べ物が、食べれない、お腹が空いたっていう欲とか、その森のパーセント、草原のパーセントとか、そういう環境の満足度もまあ、怒りのベクトルにはなるんですけど、一番恐竜が何で起こるかっていうのの原因が仲間がいないってことなんですよね。
はあ、なるほど。
だからちゃんと固定の種を孵化させたら、その子の仲間を何頭も作ってあげないと孤独でブチ切れるんですよ。それはね、やっぱ生き物だなって思いましたね。
そういう細かい設定とかもあるんだね。
うん、だからそれを見つけるまでにね、本当に何度もねフェンスを破られ、うん、その都度そのレンジャーチームみたいなのが麻酔銃で恐竜を眠らせ、檻に戻しっていうのをね何回も何回も繰り返して、
かわいそうに、
そう、なぜこんなことになるんだろうなと思ったら、やっぱり孤独というかね、仲間がいないからそうなってたっていうのを知った時のごめんねっていう。
それはっきりとそう言ってくれるわけじゃないんだ。
よく見るとそのなんていうの、割合というか、今この子どういう状態だよみたいなののメーターがあるのね、
うん、
そこの細かいところを見るとやっぱ孤独ってなんて表示が出てたりとか、仲間っていうその表示のところがすごく少ないというかね、
うん、
本当はもっとないとダメだよみたいなのが出てたんだけど、それはやっぱりね最初は気づかないレベルなんだよね。
結構聞いてると大変だね。
大変ですよ、パーク経営するの
はさ、その地域のことを考えて、で恐竜も育てて、
うん、
めっちゃ大変な苦労かけてゲームしてるんですね。
ゲームしてますね。いやでもやっぱり大変な分ね、恐竜たちも愛情が湧きますし、
はい、
もうやっぱりどうしてもその命なので、
うん、
長いこと生きてるとやっぱ死んじゃうんで、
うん、
そういうのは本当になんか辛いですね。
恐竜ロスになったりするんですか？
恐竜ロスになる、なったりことはありますね、
うん、
だからちょっとこれからもゲームは続けていきたいと思います。
はい、何の話ですかこれは。
ゲーム紹介のコーナーですね。そんな中ですね、今回取り上げる映画が93年公開、うん、第1作目の、まあ、ジュラシックワールドシリーズ第1作のジュラシックパーク、
はい、
まあ、監督はもう言わずと知れたスティーブン・スピルバーグですね、
うん、
彼が、マイケル・クライトンという方が書いた、恐竜の小説、太古の 昔恐竜が生きてた頃に恐竜の血を吸って琥珀っていうその木々の樹液に閉じ込められた蚊から恐竜の血を採取して、その中から DNA をさらに採取して現代のクローン技術を使って恐竜を今のこの世界に蘇らせるというね、
うん、
めちゃくちゃ面白そうな話だよね。もうそれだけで、
それってそれだけの技術があったら今後可能なのかね。
あのやっぱりそのマイケル・クライトンっていう人が小説書くにあたって、うん、いろんな生物学者、古生物学者とかに調査をしたらしいんだけど、技術さえ発展すればそれはできるって言ってたんだって。
そ
うすごいよね。
それ実現したら楽しみであるけど、ちょっと怖さもあるよね。
ね。だからさ、一時期なんかそのマンモスとかがさ、
うん、
冷凍保存というかね、
うん、
雪山であのそのまま。こう死んで凍ったみたいなのが発見されたりしたじゃん。
はい。
だからそういうのがもしいい状態で発見されれば本当に可能なのかもね。
そっか。
で、拓也くんはどうですか？ジュラシックパーク第一作目は見ましたか？
何回も見たけど普通に楽しいよね。
ね、
うん、
本当になんかワクワクするというか子供心をくすぐられるし、
僕あの USJ で一番好きな乗り物はやっぱりジュラシックパークの乗り物でしたから。
お
お。あれがねもうなくなっちゃったんだけどね。
うん。
もう一回行ってもう10回乗ったことあるからね。
大好きですね。
大好き。
なるほどね。まあ本当にそんなねジュラシックパークみんなから愛されてるわけですけれども、はい、今回はですね、あの当時1993、もう今から30年近く前ですね、30年近く前のジュラシックパークがいかにすごかったかっていうのを、映像の面とそして登場人物たちの目線っていう点でちょっと語りたいと思います。
はい、
はい。まずですね1993年、ジュラシックパークが公開された時、それ以前にも恐竜映画っていうのは実はあったんですよ。
うん、
ただ、まあそのね、いわゆる粘土みたいなね、ストップモーション、映画というか、あの一コマ一コマ動かして撮影をしていくことで人形、まあ、人形が動いているように見えるみたいな、そういう手法で作られた恐竜映画とか、本当に着ぐるみみたいなものだったりとか、まあ、みんなの中で恐竜の姿、形、動きっていうのは、まあ、そういうものだろうっていうのが、当然なんとなくはあったんですよ。
はい。
ただスピルバーグはやっぱり本物、この映画の中で例えば登場人物たち、恐竜の博士とか一般のお客さんが本当にこう恐竜を目の当たりにするように、映画を見に来たお客さんにもやっぱり本当の恐竜が何かっていうのを体験してほしいということで、とにかくやっぱりリアルにこだわって映画を作ったというのがジュラシックパークなんですね。
はい。
で、これはまあよくいろんなメイキングでも言われてたりとか、資料にも残ってるんですけど、このジュラシックパークの恐竜っていうのは、まあ、CG ですごくリアルに作られてるわけですよ。
うん、
ただ、当初映画が撮影制作され始めるっていう当初はやっぱりそれまでと同じく人形でやられるはずだったんですね。でそれぞれ専門のスタッフを呼んで、
うん、
ミニチュアでティラノサウルスとか、うん、ブラキオサウルスとか動かしてテスト映像も作って、
あ、そこまで、
そう、本当にもう本当にもうそれでいくはずだったんですけど、いわゆる CG 技術が当時ちょっと発展し始めていて、うん、例えばそのちょっと前にターミネーター2があの制作されていて、ターミネーター2って見たことがある人は分かるかもしれないんですけど、すごく鉄の、素材、材質とか、液体とか、まあ、そういうものを CG で作り始めることができた作品だったんですね、うん、
はい、
だからもしかしたら恐竜もできるんじゃないかって言って、
うん、
テストした映像が、まあ、ものすごくリアルで、いい動きをしてたんですよ。
はい。
したらスピルバーグはよし、もうこっちで行こうと。
うん。
で CG の恐竜でGO が出たんですよ。
うんうんうん。
ただそうするとですね、ミニチュアでこう作ろうとしてた人たちは、
うん、
あれみたいになるわけですよ。
仕事なくなっちゃうよね。
仕事なくなっちゃったんですよ。
うん。
どうよおいと、ま、思ってたら、
うん、
そっちの CG の方がですね、外見とか、
うん、
まあなんて言うんでしょう、質感とか、
はい、
っていうのはすごくリアルに作れたんですけど、
うん、
じゃあ一体恐竜がどうやって動くのか、うん、どうやって動かしたらいいのかっていうのは彼らは分からないわけですね、
うん、
その時にスピルバーグはじゃあ今まで粘土で動かしてた君たち、
うん、
だったらもうどうやって恐竜を動かしたらいいかっていうのはもう 100% 分かってると、
うんうん、
だから粘土で動かした恐竜の動きを CG に置き換えて作ったのが今のジュラシックパークの恐竜なんですよ。
置き換えてっていうのは、
うん、
助言を聞いてっていうこと？
実際に動かしたりもしたらしい。本当に恐竜の粘土に、うん、例えばコンピューターだったら、センサーをつけてそれを動かしてできた映像をもう本当にそのまま CG に置き換えると。
あ、もうセンサーつけて動くっていう技術はあったんだ。
それはあります。
あ、そうなんだね。
うん。
へえ。じゃあみんながこう平和にうまくいく方法でやったわけだ。
そう、だからその技術が、まあ、今のジュラシックパークの恐竜を生んだっていうのが、
うん、
まさにその物語の中と同じというかね、
うん、
昔からのその何かを秘めた素材が現代の技術と融合することで、まあ、恐竜ができるっていう物語なわけじゃん、うん、でこの映像自体も、まあ、昔ながら の, その人形を使った DNA が、まあ、CG っていうものと融合してあの恐竜ができたっていうのはなんか物語とすごいリンクしてて、
あ、
僕はなんかいいなっていうね。
なるほどね。
感じはすごいしましたね。
そのストーリーは知らなかったな。
ね、その、うん、CG もともと粘土で行こうとしてたっていうのはまあ割と有名な話なんだけど、
うん、
これが CG とこう融合して新しい動きを生み出したっていうところまで僕も今回初めて知ったので、
うん、
なんかねそういう目でまた見てもね面白いかもしれないですね。
でもさ、人形でやってた人たちはさ、
うん、
まあ、それで良かったのかね。
なんかインタビューとか聞いてるとね、
うん、
もう俺たちの時代は終わったみたいなね。すごい悲しんでましたね。
だってさ、一番のなんか表舞台のメインスターみたいなところからさ、縁の下の力持ちみたいなところになったわけじゃん。
まあね、
それはしょうがないのか。
時代の流れはあると思いますね。
まあでもそれが融合してよりいい映像になったっていうことだから、
そうね、
っていう感じなのかね。
うん、だからまあ誇りには思ってると思いますよ当然。そしてですね、もう一つ、まあ、映像の面ではそういう革新的なあの動きがあり、
うん、
こう恐竜をリアルに描いたというところなんですけれども、
はい、
そうやって誕生したリアルな恐竜を、まあ、先ほども言ったみたいに観客も初めて見るわけですよね、
うん、
今まではその粘土でできた恐竜とか着ぐるみの恐竜に見慣れてた観客は初めてそのリアルな恐竜を目の当たりにするにあたって、スピルバーグ監督はですね、キャラクター、まあ、登場人物たちの目線を使って、
うん、
それを見事に、観客と登場人物たちを同期させたというか、
はい、
リンクさせた驚きの演出があるんですけれども、
うん、
例えばですね、ある衝撃的なこととか、うん、すごいことが映画の中で起きたときは、通常ですね、例えば爆発がありました、
はい、
ってなったらドガーンって爆発のカットがあり、
うん、
その後にそれを見た人たちのリアクション、うわーって驚きとか、
うん、
キャーってなるみたいなことが行われるわけですよ、
はい、
そうすることによって見てるお客さんは その出来事、爆発とかがいかにすごかったかっていうのを、知るわけなんですけれども、感じられるわけなんですけれども、スピルバーグ監督は今回初めてお客さんが恐竜っていうのを目の当たりにするので、その動線をナチュラルにすごくスムーズに恐竜の凄さを見せるために、その順番を逆にしてるんですよ。
どういうこと？
つまりですね、思い出してほしいんですけれども、
うん、
最初に恐竜、ジュラシックパークの中で恐竜が出てくるカットっていうのは、あのブラキオサウルスっていう首がすごく長い恐竜、草食のあれが出てきたところなんですけども、それをドンと映して、わーっていうキャラクターたちのリアクションを撮るんじゃなくて、
うん、
最初にそれを見た表情を撮るんですよ、人間の、
はい、
うわーっていう表情を撮って、その後に恐竜が出るんですよ。
はー、
それによってお客さんはその登場人物たち見た、何を見たので、ドンと出されること、あ、これはすごいっていう先にリアクションを出したんですよ。
はあ、確かにその表情に引っ張られるというか、
うん、そう、
なんだろうね、あ、そっちの方がね、インパクトありますもんね。
そう、しかもそう見ればいいんだっていう、
うん、
で、なんていうの、例をやってくれるから、
うんうん、
それに沿ってお客さんも見ればいいっていう、すごくね、優しい見せ方なんですよね、
うんうんうんうん、
でそのブラキオサウルスだけでなく、その後その病気で苦しんでるトリケラトプスも、
うん、
すごい高い、背の高い草の中からグラント博士がトリケラトプスを見て、うわって驚いてるカットの後、トリケラトプスの本物が出るんですよ、
うんうんうん、
で同じようにティラノサウルスの時も、ドンドンっていう音がして、ティラノサウルスを目の当たりにしたあの子供の驚きのカットの後、ティラノサウルスの顔がドンと出るんですよ。そうやってそれぞれの恐竜の初登場シーンは、まあ、全部とは言わないですけど、ほぼ人間のリアクションの後恐竜を出すっていう演出を撮ってるんですよね。
そうなんだ。
これはちょっと今回改めて見て、あ、さすがこれが名作と言われるゆえんなんだっていうのを、
うん、
まじまじと感じました。
なんかまさにアトラクションみたいな感じだね。
そう、そういうことなんですよ。
みんなでこう同じ船に乗ってさ、
うん、
なんか恐竜を見て、
はい、
あ、みたいな、なんかそういうイメージと重なりますね。
本当にそうですね。だから、うん、まあ、初めてのものだからこそ、優しくこう見るんだよ、これがすごいものっていうのはこういう風に見れば楽しめるんだよっていうのを、まあ、スピルバーグが本当に優しくこう導いてくれて、
うん、
みんなが初めてのことでも同じように感動して楽しめるという作り方をしたのが、まあ、ジュラシックパーク第1作目ということなんですよね。
あ、ちょっとなんかそれを聞いてもう一度見たくなりましたね。
そうですね。もし、まあ、ほとんどの人がね、多分見たことある映画だと思うんですけど、うん、改めて見るならちょっとそういう目線でね、
うんうんうん、
ぜひ見てほしいなと思いますね。
なんかゲームから映画から2つの方向からちょっと八木くんのジュラシックパーク愛が伝わりましたね。
そうですね、前も話したんですけど、
うん、
つい最近そのせかしねリスナーのね、大和優也くんの家に遊びに行って、
うん、
大和くん家は5人子供がいるんですよ、
うんうんうん、
すごく子だくさんで、
はい、
で男の子が多いんですけど、やっぱりね、この間遊びに行ったらジュラシックワールド見てましたね。
最近のやつね。
最近のやつを見て、恐竜のおもちゃもめちゃくちゃ買ってて、本当になんか世代を超えてね、
うん、
ずっと愛され続けてるなっていう感じがしますね。
まただって最新作やるんじゃなかったっけ？
そう、今年の秋に、ああ、夏にね、
うんうん、
ジュラシックワールドドミニオンっていうのがね、やりますからね。
うん、
でももうその頃にはせかしねがないですからね。
面白いこと言うなよ。それはもう、ここがないじゃないか。
まあちょっと寂しいですけどね。
はい。
もし紹介できる機会があれば 新作のジュラシックワールドも紹介したいと思いますのでね。
はい。
というところで映画紹介のコーナーは終わりということですね、
はい。ありがとうございました。
はい。
はい、エンディング。
エンディングのコーナ
ー。YouTube のことについてなんですけど。
はい。
やっぱりまだ何も決まってないので。
いやだってあれ最初に話したのもう1ヶ月半ぐらい前でしょ。
はい。
まだ何も決まってないですか。
結局ね、一人では何も進まないですね。
いやいやだって拓也がさ一人でやりますって言ってさ何なんですか。
やっぱりさ一人だとさもう無力ですよ、もう何もできない。やっぱりいろんな人に支えられながらね生きてますから。YouTube もやっぱり八木くんとか、
はい、
他の方たちの力を借りてちょっとチームでね動かしていきたいなと今考えてるんですよ。
なるほど、結局巻き込まれるというパターンですね。
そうですね。ちょっとこの収録終わりましたら、会議のほどお願いいたします。
あ、わかりました。そういうことですね。まあまあ、なんとなく予想はしてましたけど、まあ、結局そういうことかという感じですね。
皆さんもね、YouTube 番組、どういった番組にしてほしいかなと、ご意見ございましたら、
はい、
はい、メールのほどお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
いやこれ本当ね、前回もね募集したのに来なかったということでね。
前回ね、まだ配信してないんじゃないかな今思ったよ。
あ、なるほどなるほど、そういうことか。
そういうこともありますね。
まあ どっちにしてもとりあえずいろいろ意見をくださいということですね。
はい、よろしくお願いします、
ね。はい、僕はまあ手術まであと、まあ、順調に決まればですけど、
うん、
2週間ぐらいはあるので、
はい、
引き続きジュラシックパークの経営はしつつ、
うん、
いろんな映画を見て、時間はまあたっぷりあると思いますので、
はい、
こういう映画取り上げてくれとかね、うん、あればぜひぜひお便りいただければと思いますので、はい、皆様よろしくお願いします。
お願いします。では今回以上ですかね。
はい、
はい、じゃあ皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。